FM 北九 78.5。
はい、始まりましたホワイトスペース。グラフィックデザイナーの岡崎智則と
一級建築士の田村誠一郎がお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明るくないですか、なんかスタジオ内
めっちゃ。確かになんかいつもより明るいですね
なんか変わったんですね、
電球変えたとか、
うん、めちゃくちゃ明るい感じがして、ちょっとテンションも上げていかないといけないなと
思う。 LED に変わってる。
あ、そうですか。
感じですね。あ、いや、テンション上げて、
テンション上げて、
テンション上がりますね。
上がりますね。上がってるのか分かりませんけど、
はい、
さて、先月があの収録でちょっとあの生放送ではなかったので、
うん、
今日久々の生放送ということで。
そうですね、
はい、
何ヶ月ぶり ?2 ヶ月ぶりぐらいじゃないですか。2
ヶ月ぶりぐらいですかね。
ですね、
うんうん、なんか今日ですね、実はあんまりテーマを決めてないんですよね。
はい、まあ、いつもながらというかですかね、うん、
あのいつもは一応その本でいう目次インデックスみたいなところは決めてるんですけど、うん、それすらもなくて、
うん、
なんか久々に普通に話をして、
うん、
街のことをちゃんと話したいなと。
そうね、街のことですね。
が、はい、まあ、そ1ヶ月の振り返りを、個人的な振り返りとして、うん、田村さん、あ、僕からいきましょうか。
あ、はい、うん、お願いします。
ですね、先月5月から何をしてたかな。あ、本があるんですけど、
うん、
本が出たんですけど、はい、僕個人の本というよりデザインの本で、
うん、
MDN っていう出版社から、うん、MDN コーポレーションっていうところの、
うん、
ロゴデザインの引き出しっていう本が出て
ですね。ロゴデザインの引き出し、
はい、だいたい10年選手ぐらい向けに、
うん、
ロゴのデザインを依頼された後どんな行動をしてるかをひたすら書いてる本なんですけど、
うんうんうん、
全国11人ぐらいのデザイナーに声がかかって、
お
で僕もその中の一人で声かけてもらったんですけど、
はい、
あの普段お客さんと話してる時の状況から、
うん、
フィニッシュに至るまでの一連の流れとか、
うん、
まあ、ひたすら文章を書いたり図を書いたりして、
うん、
30何ページ40ページ弱ぐらい文章と図を書いたりしたんですよ。
すごいボリュームっすよね。
すごいボリュームなんですよ、ね、
うん、
楽しかったんですけど、
うん、
そのなんていうか振り返りながら言葉にして、
うん、
でこれちょっとなんか誰か傷つけるなみたいなことも考えたりとかしながらやるんで、ね、結構ね大変で、
うん、本を書くってそういうことですもんね。
そうなんですよ、ね、あとまあファクトチェック的なこと、
うんう
んうん、僕のやり方はこうだけど、
うん、
それ言っていいのかみたいなやり取りとかをちょっと出版の人とかとやり取りして、
はい、
でつい6月21日にですね、3日前に全国発売されましたんで、うん、
すごい、本当最近ですね。
つい最近なんですよ。
ロゴデザインの本、
ロゴデザインの引き出しっていう、
引き出し、
蛍光ピンクの表紙の本ですね、
はい、
こちらはぜひ見てもらいたいなとは思うんですけど、
これは Amazon とか、
うん、Amazon でも売ってます、はい、
書店、
書店
もですかね、うん、
小倉の書店は昨日か一昨日見に行ったけどなかったっすって
まだ、うん、まだ来てない
んですね、うん、みたいなレベルかな、うん、どうなんでしょうかね、うん、それこそセントシティの一番上の書店さんとか、はい、クエストとかにはぼちぼちお金出すのかなとは思うんですけど、
いいいい、
はい、事例が昭和館ロゴマーク、
おー、はー、いいっすね、
うん、
はい、
とか北九ウッドって言って、
うんうんうん、
北九州の木材を今からブランディングしていくためのロゴマークの、うん、ヒアリングから、まあ、考え方から、
うん、
もう落書きまで載せてるんですよ、
うんうん、
鉛筆ビピって書いて、
うん、
そういうのを事例を6点ですね。
6点。
基本的にもうクライアントはもう全員北九州の人ですね。
ああ、いいですね、うん。ローカル感出ますね。
はい、
うん。
という本が出た感じですね。
はい、ちょっとまだ僕はポチってないので、
うん、ああもうぜひ、
はい、聞いてみますね。
はい、
うん。
お願いします。
じゃあ僕の方はですね、うん、
はい、
まあ、普段は建築設計やってるんですけど、うんうん、今回ちょっと違う活動をやってまして、
はいはい、
まあ、前回のラジオでもね、
はいはい、
話しましたけど、
うん、
たむたむ画伯という名前で、はい、今似顔絵作家としてね、はい、活動をしてます、
うん、
でそれの初個展を熊本、
行きたかった、
うん、コンセプトストア A さん2階ギャラリーなんですけど、はい、すごい素敵なギャラリーで、はい
は
い、
うん、
そこで、今月19日から、
うん、
本当昨日の23日までですね、個展開催
して明日熊本行くんだけどな、
遅いよ
呼んできたかったです ね、
ね、
うん、
いや結構すごい雨が降ったんですけど、
はいはいはい、
本当大盛況で、
はい、うん、
すごい、うん、延べどれぐらいだろう、いやカウントしてなかったんですけど、うん、多分100人ぐらいは来てるじゃないですか、
すごいですね、
その中から、まあ、50名超す方から似顔絵の依頼をいただいて、
うん、半分ぐらい、
半分ぐらい、
へえ、
まあ、じわるポートレートっていうね、
うん、
結構アイコンとかにも使っていただいてる方多いですけど、
うん、
まあ、じわるっていう日本独特の、うん、まあ、感覚と言葉を、
なるほど、
輸出する、まあ、世界に、そうそう、世界に広げようと
思
う
んです
ね、
うん、
まあ、藤山とか忍者とかアニメとか、
はいはいはい、なるほど、
ああいう文化
かわいいとかね、
かわいい、
うん、なんか、うん、
まあ、それと同じように広げようかなと思ってます。
これインスタのアカウントがありましたよね、たむたむ画伯、
たむたむ画伯、
うん、
でインスタアカウントあるので、
うん、
この、まあ、個展の間で50人ぐらいフォロワーが増えてですね、ありがたいですね、
うん、なるほど。その今後の展望とかやってみてどうでしたか。はい、
今後の展望は、うん、まあ、世界に広めることが目的なので、
うんうんうん、
一応7月、まあ、来月は大阪、は
い、へえ、決まってるんですね、
はい、で8月はちょっと準備期間を置いて9月に、
はい、
東京
で
個展を
開催予定です。東京はどこでやるんですか。
東京は渋谷 の、
渋谷
ファブカフェっていうですね、それも林千明さんっていう、
うん、
あれなんて言うんだろうな、まあ、デザインとかディレクター的な、
うん、
まあ、グッドデザイン賞の審査員とかずっとされてる方なんですよ。
ほう。
でその方から声掛けいただいて、まあ、熊本個展やりますって言って、まあ、いろいろちょっと情報見てもらってたので、
うん、
でちょっとぜひ渋谷のファブカフェっていう、まあ、その林千明さんが関わってるところ、うん、で、まあ、呼んでいただいて開催することになりました。
個展、
うん、個展、
なるほどね、いいですね、
うん、なんか個展するといろいろ、まあ、今回初の個展だったので、うん、すごい段取り悪く、
段取り悪く、
段取り悪く、自分自身のね、
はいはいはい、はい、
まあ、キャンバスも一から全部作ったし、
作ってましたね、はい、ストーリーズで見てましたけど
気が遠くなってました。これちょっとやるべきじゃなかったかなとか思いながら。
あれって販売したんですか、キャンバス。
あ、しましたよ。
あ、
はい、
じゃあ作品とキャンバスの制作費みたいな、
うん、
含めたら、
うんうん、
ね、ちょっといくらで売ったか分かりませんけど、
はい、
なるほどね。
まあ、
うん、
今回はですね、
うん、
一番小さい303ミリ角、
うんうん、
が、まあ、税込みの2万2000円で販売しましたね。
303ミリ、
はい、っていうのもその、うん、僕建築の出身でもあるので、出身というか、まあ普通になりわいとしてるので、
うん、
いわゆるこう絵画の F 何号とか、
はいはいはい、
っていうサイズが全然ピンとこないんですよね。だからそのいわゆる日本は昔から借款法っていう、
はいはい、
一尺303点何ミリみたいなのがあるんですけど、うんうん、まあ、その尺を使ったサイズにしました。で、まあ そうした方がこう絵ができた時の、
うん、
まあ、パネルの大きさとかそういう感覚が分かるので、
はいはいはい、
その尺ベースで考えて、
なるほど、
でそうするとですね、うん、まあ、300ミリ角は製品とかはあったんですけど、うん、その2尺とか606ミリとか、
うんうん、
3尺909ミリとかなくて、もうそれは作るしかないなと思って、全部フレームから 作りましたね。
面白い。
まあ大変だった。
大変ですね。
うん、
なるほどね。
まあ、初めて作ったのもあったんで、うん、すごい下手くそで、裏側見るとなんかちょっとちぐはぐだったりするんですよね。製品としてというか、まあ、キャンバスとしての村があったりとか、
うんうん、まあ、そこも含めてのね、
うん、
味というか、
まあ、そう、うん、なんか、まあ、処女作的に言うと、うんうん、いい味が出たんじゃないかなと、もポジティブに考えてますけどね。
いやね、あれちょっと作品をまあちょっとぜひ見たことない方は検索してもらいたいんですけど、
はい、タムタム画伯
ですね。タムタム画伯、うん、なんか全力投球してるのが虚しくなる感じの、うんうん、なんかこうなんというか気の抜け方というか
気の抜け方、
うん、
じわる
っていう、もろって思います。
結構そのデザインとかアート系の人をすごい評価してくれて、
うん、あ、うん、
なんか悔しいみたいな感じですごく言われたんですよね、うんうん、なんか
分かる分かる、うん、ちょっとなんか悔しいというか、う
ん、こんな方法があったんだみたいな感じで、で、まあ、一人ですね、最後、はい、最終日に、
はい、
荒木信夫さんっていう、
荒木信夫さん、
はい、建築家の方、はい、まあ、建築とかデザインの方、はい、で、まあ有名なところで言うとその、
うん、
アンダーカバーとかシュプリームとか、今で言うとソフっていうね、あのブランドとかですね、まあ、有名なブランドショップの、はい、まあ、インテリアデザインとか手掛けてる方ですね。今あの銀座ソニーパークとか、
ね、うん、すごい、はい、
建築設計されてる方が、
あ、熊本の方だ。
そうそう、最初に来ていただいて、
あ、そうなんですね。
むちゃくちゃ絶賛してくれて、
へ、
で、まあ、世界で活躍してるアーティストの名前を、うん、まあ、僕ちょっと分かんなかったんですけど、
はい、
いろいろ教えてくれて、なんかその人たちに近いみたいな感じで、すごい言ってくれたんですよね。
へ、
まあ、こんな方法で あのアーティストはこう、
うん、
まあ、出世したとかいうか世に出たとか、
うん、
まあ、この人はこんな方法でとかっていう、まあ、こういう表現してたらいろんなブランドから声かかったから、うん、なんかこうした方がいいよみたいな感じで、すごい教えてもらって、
マジっすか、うん、すごい機会ですねそれ、うん、
で絵もあの3枚買っていただいて、
おもろ、
はい、それはまあ応援の意味もあったと思うんですけど、
うんうん、
それはすごい、なんだろう、まあ、自信にもなりましたね。
すげえ、やっぱ個展するとそういうなんていうか予測外のことが起きますよね、
うん
うん、
出会いもあるしですね、
うんうん、半分接客じゃないですか、はい、言
う
たら、はい、
そうそう、
その在廊しますと言いながら、
うんうん、
そういう良さというかと、めちゃめちゃ疲れますよね、
うん、まあ、そう、めちゃくちゃ疲れた。
あれ何なんでしょう、ね、
か分かんない、うん、1日があっという間なのと、うん、なんかね、2日目が異常に眠くて、
あ、
もうその日は夕方6時から12時間寝ましたもん、うん、本当に。
あ、そうですか。
よっぽど違うところ使った
んだ。あ、多分そうだと思います。
で、まあ、国内は大阪、東京と、うん、あともう海外はニューヨークとロサンゼルス、あと、
決まったんですか、
はい、もう決めてます。
すげえ。
あと、まあ、オランダ、イギリス、まあ、フランスはパリみ
たいな、
まあ、全部あの僕の先輩とか知人がいる国ですけどね、
ま
あ、その人たちを頼って。
なるほど、
うん、
そっか。なんかフィール普段のなんていうかクライアントワーク以外で、
うん、
そういう風に行くのはいいですね。
そうですね、
うん、なんかなんでしょう、いや僕も結構そのクライアントワークだけじゃない仕事をやらないと、
うんうんうん、
ダメになっていくんじゃないかって思ってるたちというか、
うん、
人間なんですけど、
うん、
そこすらもなんか同じ熱量って言ったらいけないですけど、
うんうん、
1個作るのに何ヶ月とかかかるようなやつ、ちょっとなんかついつい作りがちなんですよ。
はいはい、
もっとコピペみたいのでもいいかなとかってちょっと思ったりすると、うん、やっぱ田村さんのその考え方とかは、
うん、
いいなと思いますね。クソって感じですね、
うん、ありがたいですね、うん、まあだからといってそれが いいかというと多分コピーとか模造もされやすいだろうなと思いつつ、いち早く発信して名前を挙げた方が
いやー、贋作が出始めて初めて認められた感じはしますよね。
そうだね、
なんかどっかに仕掛け入れときたいですよね。めっちゃ拡大したらなんか角丸のルールが決まってたみたいな。
デザイナーっぽいねそれ。
いやこれ多分 R2 だから違うと思いますよ、みたいな。なんか、
チワルポートレート、
いいっすね。なるほど。ちょっとこの後のテーマは決めてないんですけど、僕今そういえば話しながら思い出したんですけど、
はい、
ですね、7月の、7月の12から29まで、下関で展示会させてもらうんですよ。
へえ、何の？
これね、TIP タイっていうイベントで、下関って結構なカフェがあるんですよ、いろんなところに。角島の方とか、調布とか、街中もそうだし、豊田湖っていってちょっとこう山あいの方とか、でそのカフェに何十店舗があるんですけど、その運営の方がキュレーションしてくれて、その場所を考えた上でその作品とかを展示するみたいな、実際僕も何人出るか知らないんですけど、その運営者が声かけてくれて、で僕港の作品とか作ったことがあったんで、ウズハウスっていうゲストハウス、わかります？
わかります。
あそこから見える景色がその門司港の景色だから、ウズハウスで展示されませんかって言ってくれて、それをね、7月12から19までウズハウスで、なんかいろいろ過去のやつとか、新作もちょっと出したいなと思ってるんですけど、7月12から7月29までウズハウスの2階で、普通のカフェスペースみたいなところでちょっと展示させてもらうので、よかったらチェックをお願いします。
カフェ店いいですよね。
それを求めてくるというよりか、偶然知り合うみたいな展示のされ方って結構いいなと思って、で特にその展示のルールなさそうなんで、普段 の, そのカフェの良さとかを一回なんかこう遮断するぐらい別の方、見え方とかがやってもいいのかなとは思うんですけど、一回怒られてちょっと取り下げるぐらいのなんかちょっと違和感を演出したいなとか思ってるん
ですよね。面白そうですね。
決してあの壁を塗り替えるとかじゃなくて、なんかその歩く動線になんかこう邪魔になる展示とか、今までだったらすぐ入れたところをなんか回っていかないといけないとか、見えてた景色がこう見えなくなるような、なんか遮断する何かとかっていう、なんかそういうのができたらいいかなと思ってるんですけどね。それもインスタのアカウントでなんかぼちぼち発信をしてくれてるんで、TIP タイって言って、そういうあのアカウントがありますんで、よかったらチェックしてみてください。
はい、ティップタイってどういう意味なんですかね。
ああ、なんかね、意味聞いたんですけど、ティップ
忘れた。
なんか何でしたっけ。あれど忘れした。ティップ、ティップの意味はね、ちょっと分かんないですね。
放送事故になるかもしれない
で、ググり出したら12秒ぐらいちょっと止まるんで、ちょっとあれですけど、
それ皆さんで調べてもらいましょうか。
なんかね、3つぐらい意味があったって出たような気がします、今回のイベントの、っていうのでちょっとやりますので、
7月12からですね。
でね、ちょっとすいません、今もうまた思い出したんですけど、今月28日の夜7時ぐらいから単画テーブルで100人会議っていうのを
やってますね。
で出てくれんって、その同じようなメンバーの方たちに声かけてもらって、そこでも そこはまたアートとは別で、町に対して何をやりたいかみたいなことを話すイベントなんですけど、それにも出ますんで、ちょっともしお時間あれば、
はい、なんかあれですよね、何分かで10分、
10分、はい、19時からか。全然これは資料をまとめるのが今からなんですけど、
ね、はいはい、
うん、やりますので、もしお時間あれば聞いていただけたらと思います、う
ん、なんかあれですよね、100人喋ったらこれが終わりみたいな。
そうそうそう、解散みたいな。
確かね、
うん、
うん、ですね。タンガテーブルで、
タンガテーブルです。
28日夜7時からタンガテーブルで、
はい、
100人会議が開催
されるんです
ね、はい、ですね、
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
すいません、さてさてさて、
なんか、
うん、
町のことを
ね、え、町のことを話したいねって言ってて、
うん、
一番まあ身近、僕らにとって身近なのが、
うん、
魚町三丁目のメルカート三番街っていうところに、我々12年3年前ぐらい、
そうね、
はい、
2011年の6月オープンだったから
ですね、
13年前か、はい、
に入居して、で僕らも3年ぐらいで一旦そこを退いたんですけど、
うん、
ね、てて、
そうそう、
うん、そのメルカート3番街っていう、まあ、昔の古い婦人服ビルみたいなのが、
うん、
閉店というか、
うん、
取り壊しになるということで、
うん、
まあ、僕と田村さんが一緒にやってた半分ギャラリー半分デザイン事務所、うん、みたいな思い出の場所もなんかなくなるらしくて、
ね、
はい、
うん、
これ なんていうか、まあ、もう出て10年ぐらい経ってるんで、
うん、
まあなんていうか、だんだんね、その時の感情とかもなくやってるとこもありますけど、とはいえ当時の仲間とかがまだ店をやってたりとかして、そのお店の人たちが閉店を余儀なくされているみたいな状態ですよね、
閉店とか移転とかね、
移転とか
っていう、
うん
うん、なんかね、この感覚何かに似てるなと思ったら、
はい、
自分の母校が閉校になる。
あー、確かに。あー、あ
ー、そのまあ現在の、うん、学生たちの顔はちょっとよくわかんないけど、
うんうん、
なんか自分の出所がなくなる、
う
ん、
確かに
っていう、その切なさ、
はいはいはい、
ですね、
あ、わかる、
うん、なんか実際の専門学校北九州だったんですけど、
うんうん、
もう今ないんですよね、
はいはいはい、
十何年前か、はい、閉校なんて、
うん、
なんかあの時の感覚に似てるなっていうの
は
ね、 あるんですよね、まあ、母校がなくなった感じ、
うん、出てしまってるから言えることもないんだけど、
そうそうそう、
うん、なんか自分の中の大事な一ピースが、うん、
ね、1ページがなんかちょっと、うん、
消えるような感じというか、
ね、切なさもあるしね、
うん、
で、まあ、現にね、その同級生というか、
はいはい、
同期のメンバーたちがね、
はい、まだ
初期メンバーがね、
うん、
残ってたりする、
うん、
まあ、結局閉店したり移転したり、ね、
うんうんうん、
されてる。
結局新しいビルが建つみたいな感じなんですか、もう老朽化、
まあ、僕聞いてるのは新しいビルが建つというふ
う
には聞いてますね、
うん、
まあ、いつなのかは分かんないけど、うん、なんか6月末とか7月末で今入ってる、まあ、メルカート三番街とかポポラートとかね、うん、なんかありましたけど、なんか、うん、退去しないといけないっていう、まあ、連絡が来たっていう話は聞きました。
なるほどね。
今ね、街の中は結構ね、はい、大きなビルが、
そうそうそう、何でしたっけ、
リビテーション、
リビテーション、
うんうん、北九州市が掲げてる、
はいはい、
はい、リビテーション構想、
ね、
が進んでる結果だろうなとは思いつつ、
いや、何なんだろう、僕なんかね結構微妙な感覚も持ってるんですよ、
うん、
それに対して、
うんうん、
いや、その計画は全然いいんですけど、
うん
うんうん、なんか都会化しようとしすぎてて、
うん、
わかんないですよ、もうテナントとかもある程度決まってるっていうニュースも見たりはしたんですけど、
うん、
空いてるとこめっちゃあるよねとか、
うん、
思ったりもするんですよ、
うんうん、
で、 その企業の姿勢として、うん、そのなんか新品のビルに入ってることがステータスって、うん、なんかどういう感覚なんだろうみたいな、うん、それだったらもう古いビルに入って、うん、そこのなんか活性化とかをして、うんうんうん、その後釜の人たちを捕まえてなんかどんどん新しい方に出ていくとかだったらなんとなくなんか町のためになんか寄与してる感じはするんですけど、なんかね新築を建てるみたいなので、まあいろんな考え方ありますし老朽化とかもあると思うんで一概には言えないんですけど、北九州それ福岡市と同じことをやってるくないみたいな、ちょっと批判的な目線を持ってます、
ね、うんうん、まあそうですね、僕その建築やってるんで、うんうんうん、不動産系のこう知り合いとか仲間多いんですけど、はい、まあ、天神ビッグバンとかね、はいはい、福岡すごい容積率緩和で走ってるっていう話だけど、はい、実際ねなんか床は余ってると、
いやそうですよね、うん、
まあ、あれだけ建てばね、うん、まあ、いくら福岡市といえ、うん、そりゃそうでしょうという感じに今なってるらしくて、
いやそうだと思いますよ、うん、
で、まあ、なんかふと思い出したのはあの韓国の、
はい、
まあ、ソウルとか
って、はいはいはい、
まあ、韓国自体はすごく経済の流れが速くて、うん、日本の3倍とか5倍とか言われて、
はいはい、
まあ、例えばメルカート3番街とかって、
はいはい、
まあ、13年前そう、
うん、
もうずっと空きビルだったところにそのプロジェクトが入って、うんうん、で活気が出て、うん、で、まあ、何かしら人の出入りもあるけど、うん、ずっとこう若い人たちとかね発信拠点にはなって
る
ところ が、あ、今建て替えになって開発されるっていうところでしょう、うん、この12年のスパンが、うん、韓国ではだいたい3年で回る
っていう、ね、いやでもそうかも、
そう
めちゃくちゃ早いって聞きますよね、
うんうん、で建て替えで、うん、ある意味、まあ、経済は潤うんですけど、うんうん、で韓国見た時に、うん、その先ってやっぱりね床が余ってるんですよ、
あそうなんですか、
そう建てすぎて、
へ
え、まあ、結局こう、まあ、堂々巡りにならないようなやっぱバランス保たないといけないなっていうのはね、うん、あるんですよね、
なんか廃墟化していくみたいな感覚に近いですよね、新しい廃墟みたいな、
うんうん、新築だけど入ってないみたいなね、
うんうんうんうん、なるほどね、あそうソウルはでも早いって言いますね、
そうソウルめっちゃ早いですね、うん、
なんかあのイテウォンっていう街が、
うん、
それこそあのハロウィンの時に人が押し寄せすぎて事故があったとこあるじゃないですか、うんうん、ちょっとなんか渋谷みたいな感じのところにバーってみんな人が集まってたんですけど、うんうんうん、僕この間そのソウル行った時に、うん、ソンスドンっていう街が暑いって言われて行ったんですけど、
行った行った俺も
行きました、
うん、
めちゃくちゃ好きで僕
は、うん、分かる、うん、
もうあの工場街みたいな感じですよね、うん、入り組んだ、
うん、
あれをリノベーションして今ちっちゃなギャラリーとか化粧品屋とか、
うん、
ソンスドンが僕はいいなと思ったんですね、
それがまた韓国でエリアの価値が上がるでしょ、う
ん、はいはい、
土地あの相場が上がると、
はい、
一気にデベロッパーが入って、
なるほど、
買収して一旦さら地になる、
で高いビル
が、そう新築ビルが建つみたいな流れがあるんで、そう、その一瞬なんですよね、まあ、日本だとそれが10年スパンであったりはするんですけどね、
なるほど、まあ、なんかその古き良き、
うん、
その時の時代の良さみたいなのをクリエイターの人たちって結構まあ求めたりとかして入りがちだけど、
そうね、うん、
新品のツルツルの壁のところに入るとなんか気狂いそうじゃないかと思ったりするんですよ僕は。
よっぽどね建築がその考えられて、うん、
はいはい、
ちゃんとしたこう建築家が建てるというか、うん、そこに入るクリエイティブみたいなものをちゃんとこう後押しできるような新築だったらいいけど、
はいはいはい、
そうじゃない普通のなんか開発的なね、
うん、
つるっとした感じだったらちょっと切ないですよね、
なんかなんだろう、無菌室に入れられたような、
うんうん、
それこそなんか あんまり言うとちょっとこうですけどなんかねアイデアの幅が狭まるというか、なんか 人のこと見てないアイデアになりそうで僕は嫌なんですよね、うん、その実際どうか知らないですけど、うん、なるべくそういうのがない方がいいのかなって思うと、今のソンスドンめっちゃ好きなんですよね、うん、これ分かる。清水ドホラって書いて、うんうんうん、もう本当に見た時移住したいなぐらい好きでしたね、う
ん、俺もねコロナ前ぐらい行ったかな。
あ、そうですか。
へ、確か
多分もう変わってるんじゃないですか。
もう変わり始めてると思う、うん、あの流れだと。
なんかそうか、ソウルといえば、うん、僕思い出したんですけど、ソウルにそのハンさんという仲いいデザイナーさんがいて、うんうん、で、まあ、仲いい友達ちょっとデザイナー仲間呼んだから飲もうよって言って、うんうん、デザイナーとかと飲んでるんですけど、そのまあ、日本から来ましたって言って、うんうんうん、東京ですかって言われて、いや九州ですって言って、うんうん、みたいな感じなんですけど、うん、そのソウルでやってるその、うん、彼のクライアントとか聞くと、うん、ナイキとか、うん、LINE とか、うん、BTS とか、うん、カンナムスタイルの人とかのブランディングやってますとか言って、マジっすかみたいな全部知ってますよ
ね、日本でも知ってるぐらいに超有名人、はい、
そうなんですよ。で、すごくなんか、まあ、なんかねこうほらネットだけ見ると仲悪いみたいな感じですけど、うん、結構マインド近いというか、うんうん、いい人が多くて、うん、でいろいろ話してて、なんかそのじゃあ今度日本来てよとかソウルまた来てよみたいな感じでこう別れるんですけど、うん、ギリがたいんでこの間来てくれたんですよ、うんうん、でもうまた盛り上がったりとかして、うん、で僕今度10月に行くんですけど、うん、でいろいろ話聞くとソウルの人口って1000万人以上いるでしょ、うん、だから東京ぐらい、東京と同じぐらいか、うんうんうん、で他のクリエイターの、まあ、例えば我々九州の人間みたいなやついるんですかって聞いたら、うんうん、いやほぼ食えてないと思いますって言ってたんですよ、うんうん、ソウルの以外の、うんうん、プサンは観光地だから、うん、まだ多分なんぼかかもしれないけど、うん、その別の都市、うん、まあ、多分そもそもそういう仕事ないんじゃないですかねみたいな話になって、うん、なんかそういう意味ではその九州でまあギリ食べていけてる日本の方が若干そのまあ高齢化とか少子高齢化の波に早く乗った分いろんな動きができてきてるんだと思うんですよね。で多分ソウルって今からそれが課題ですよね。少子化も進んでるし、
しかもね、うん、日本を追い抜いて出生率が 0.7 なんとかってもう恐ろしい数字になってて、うん、
ですよね。
で一極集中も回転が早くて、うん、はい、まあ、日本ですらね一極集中で東京にみんなやっていくみたいなんですけど、もっともっと何倍みたいな、
あ、そうなんですか、集まり方、
集まり方が、はい、韓国の人口のもうほぼ半分に近い人口が今ソウルに、はい、集中してるっていう状況で、結局その韓国って、うん、まあ、良くも悪くもそのキャリアデザインが突き抜けすぎたから、うん、はいはい、そのいい会社、あ、いい大学行っていい会社に入らないと、はい、なんか、あ、自分のこうアイデンティティとして確立されないみたいな
部分が入ってしま
ったんですよね。だからまあソウルにある会社に勤務してみたいなところがどうしてもあると、う
ん、なるほどね、
みんなソウルに上がってしまう、うん、それがなんか日本よりもちょっと激しい状況になってるから、まあ、いい面もあれば、ね、課題になってる部分もあるっていう、
固まった時のパワーとかはすごいんでしょうけどね、うんうん、なるほど なんか平均的にその日本って例えば九州だったら九州の東京みたいなのあるじゃないですか、うんうん、福岡市とか、うんうん、まあ、中国地方で行くとなんかまあ広島なのか、うんうん、なんかあったりとかするんで、まあ、まだ分散してますもんね。
そうね、うん、各、まあ、東京以外の都市がね、うん、まだ機能してるというか、う
ん
う
ん、まあまあ、うん、まあ、その分距離もあるんでしょうけど、韓国って、まあ、近いっちゃ近いですよね。簡単にソウルで言うと思ったら出れるし、あとなんか分かんないですけどなんか徴兵制があるのとかも関係してそうじゃないですか。あ、
そうだね、うん、
一回軍に入るっていうのってなんかね、
そうね、うん、ちょっと俺らは想像できないけど、できないですよね、 なんか一回リセットされるイメージあるよね、うんうん、
人生観が変わる
感じは変わるよね、
うんうん、ありそうだなとは思いますけどね、うん、ってなったら、まあ、僕の門司港で生まれ育った時になんかこんな田舎でやってていいんやろうかって漠然に不安になってたのにいきなりこう軍に入って、
あ
でいやいやもっと、ね、世界が広がったりとかして、うん、総理行こうかなとかっていう風になんか、うんうん、なりそうな気はしなくもないですけどね、
うん
うん、新しい展望というかね、
うんうん、
まあねでも近い国だからいろいろ勉強になるところと
なんだろう、そうね、
うん、参考になるところと、うん、ありますけどね。
日本はねアジアでも課題先進国って言われてたけど、うん、ちょっとでもこれからの韓国を見ておきたいなっていう気は、う
ん
う
ん、確かにしてますね、
うん、
そうっすよね、
うん、
いや実はですね今日、
うん、
BGM の準備を2人とも忘れてまして、
そうですね
普段大体この辺りで結局じゃあ挟みますみたいな感じなんですけど、
ね、僕らのトイレ休憩みたいな時間がねあるんですけど
本当は良くないですけどそれが今日なくて、
うん、
なんか韓国
そうね切り返しの、
はい
ね、
話をきなんかこう切り替えるタイミングもないんで、
うん、
あれですけど弾いてみてその韓国の課題 と例えばその北九州で行くと、
うん、
なんか課題じゃないけど街のことで考えるとなんかもっとこれその政治的なものとか予算とか抜きでこういうのやった方が良くないみたいなのってあったりしますか？
うん、まあでも昔から思ってるのはそのなんかどうだろう東京みたいな街を目指してもしょうがないっていうのはねやっぱり、まあ、リトル東京のポジションはもう福岡市に任せてみたいなところがあるから、なんかちょっとそうね他県からしてみると北九州ってなんか歴史が好きな人多いなっていう気がしてて、そのまあ歴史でもいろんな幅があるでしょ、その近代文明とかまあ建築もそうだし、そういうのすごく大事にしてる人が結構多いなっていうのは感じられてて、でまあ多分そっちのこう県民性みたいなのを伸ばした方が
確かに
北九州らしい街になるんじゃないかな。
なるほど、だからもうその都会都心を目指すんじゃない世界みたいな感じですかね。
そうですね、
なんかねラジオコメントが届いてるようでして、
へえ、
うん、タムさんハイボール飲みながら来ています。デュアル T シャツの到着を楽しみにしております。
あ、瀬崎さんだ、
うん、
瀬崎さんってあの熊本では天草シークルーズっていうですね、イルカウォッチングとか、
はいはい、
あの水辺のなんていうかな観光コンテンツすごく、うん、あの先陣切ってされてる。で、あと人吉市のハセンバっていう水害があった町の復興に向けてすごい、はい、注役された、まあ、最近あのもう退任されて、
はい、
あともご勇退というか今天草のシークルーズに集中されてるんですけどね。あ、
そうなんですね。
あの本当たまたま画伯の個展に来ていただいていろいろご購入いただきました。
そうですか、
はい、
へ、
嬉しいですね。
ありがたい、
はい。
ケンジさん、
ケンジ、
二人ともにお久しぶりです。フランスから聞いてます。
え、
遠吠えさんかな。
ああ、
そうだ、
なんか
じゃないですか。
遠吠えさんだ、すごいお久しぶりですね。
じゃなかったらすごく失礼ですけど、
うん、でもたまたま画伯とか言ってる自分が恥ずかしくなるような
確かに
ねえ、もう本物のアーティストさんですよね。
嬉しいな、はい、は初ですかこれ。初で来たんじゃないですか
ねえ、チャットに、
うん、
普段から来てたのかな。
あ、
いやどうでしょう、
分かんない。
いやでも嬉しいですね、こういうリアルタイムな声、
うん、
あの皆さんもどんどん
コメントを読み
YouTube リンクですけどね、うん、あの コメントいただいたら僕らが喜びます。
喜びますし、はい、なんかコメントできることがあったら、
うんね、いや今まで、ねうん、だってほらプレゼント応募とかでしても一人も応募がなかったりして、ねはい、
なんか限定何名様とかそうそ
う限定何名先着何名とか言っても、
うん、ゼロ
先着どころか一人も来ないっていうようない
や本当です
なんか俺らって本当モテないねみたいな感じ
で本当本当
ネガティブになったりしましたけど、
嬉しいです
ね。いや嬉しいですね。
へえー、そっか。なんかこうそうそう北九州の歴史の文脈を掘り下げるみたいな話ですよね、
うんうん、そうですね。
なんかそうだな、地形とか、
あ地形、うん、地形もいいですね。
地形ってその平野部みたいなのって北区、うん、南区の一部とかあとは山が二木山が、
うんうんうん、
サラクラだったり、
うんうん、
まあ足立さんとか、うん、でこうなんかこうぐにゃーっとなってる平野があるじゃないですか、
うん、
それとかってなんかないどうなんかこう特性を生かせるみたいなのないんですかね。
そうね、いやそうね、うん、北九州ってほら、うん、下関が対岸に見える、いや本州が見えるでしょ、
はいはいはい、
僕はあの前四国出身だから、はい、あの景色はすごい独特だなと思いました。
あそっか、
四国高知 は,
高知はもう
逆に太平洋しか見えない。
そうですね、水平線しかない、
一直線の水平線しかないから。
確かにな
んか海の向こうに島が、
確かに
島というか本州ですけど、
うん、見えるのはもう川に
ぐらいの、
川ぐらいのあれですもんね、うん、
すごい新鮮でしたけどね。
そっか、若松もそんな状態で見えますもんね。
そうですね、
戸畑若松、うん、
若松も島感ありますもんね。若戸橋すげえなみたいな。
なるほどね、それこそなんか瀬崎さんそのあたりなんか海峡、
そうだ海辺っていうか水辺のスペシャリストですから、
いや本当いろいろ聞きたいですね。なんかわかんないですけどクルージング的ななんかあるじゃないですか、海峡クルーズみたいなとか、
うんうん、
で今度南区の方に行くと、うん、北九州空港とかね、神田とかの対岸じゃないけど、
うんうん、
見えますしね、
うん、
なんかあの地形をかたどったなんか、まあ
ですね、
ツアーってなると別に普通すぎるんですけど。
そうですね、
うん、
あでもこういう話では瀬崎さんちょっとゲストに
ね、え聞いてみたいです、ね、
うん、北九州のこの、うん、まあ、水辺の可能性というか、
うんうんうんうん、
いや面白いんですよ瀬崎さんの話。
へえ、
あの振り幅広くて、
はいはい、
まあ、経路ももちろんのことながら、
あいいです、ね、
結構ちゃんと遊びのこともしっかり話せるっていうですね、うん、
いいですね、
はい、
いろいろ聞いてみたいな。
あなんかコメントがまた、
あ
っ笹裕二さん、あ笹さん、
へ、
聞いてくれてるんだ。
なんか今日コメント多い、
コメントが多いですね。
多いなんですか、
やっぱりさっきのケンジさん遠吠えさんですね。
あそうですか、
うわ懐かしい、
いや嬉しいな、
はい、嬉しいですね遠吠えさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
笹さんもありがとうございます。
ありがとうございます。わなんかこの展開初めてだな、
ね、
なんで
なんだろう
これ僕らが見れないだけなんですか。今田村さんの
うん
YouTube のリンクから見たとして、
そうか YouTube のリンクから見ればいいのか。
でも
でそしたらリアルタイムで見れるのかな。
コメントどっか入ってる
のか、音声消しとかんと
ハウリング
しそう。
確かに、
うん、
いやこれでも これいいっすね。
ね、
うん、
最近でもゲストを呼んでなかったので、
う
ん、
あそうですね、
なんかちょっとぜひ来ていただきましょうか、うん、
ぜひ。
7人が視聴中とかってちゃんと出てるんだ、
すげえ。
いや僕ら本当なんかリアルタイムで人気がないと思ってたんでね、うん、こういうの嬉しいですね。
いや本当ですよね、うん、誰が聞きようやってずっと疑問に思いながら話してますから何年も
2人の居酒屋トークみたいなのね、うん、ただ電波使って垂れ流してるだけかと思いきや、
そんなに7人も
あ見れました。あ今11人
あ僕らじゃないですかこれ今
あそっかプラスされたからね、
プラス 2,3 人いたんじゃないですか そっか、地形、ごめんなさい、北九州の話に戻すんですけど、うんうんうん、地形でしょ、
うん、
歴史、
歴史、
あと何、交通も、
あ、交通もね、うん、
交通ももっとどうにかならないですかね。
あ、いやね、でも、うん、小倉はむちゃくちゃ交通インフラ整ってるなと思って、まあ、例えば熊本拠点したでしょ、
はい、
高速降りてから中心部まではちょっと遠いんですよね、
熊本ね、
熊本
でめっちゃ渋滞しますし、
ね、そう渋滞するんですよね、うん、まあ、それからすると小倉駅すぐに都市高があって、
すぐです、確かに、
そうそう、まあ、すぐ乗れてスーッと行けるとか、うん、まあ、モノレールもあるから見に行くまでも、はいはいはい、まあ、10分ぐらいで、
うーん、確かに都市高速はあるか、
まあ、唯一といえばやっぱ空港までのアクセスですかね、うん、北九州空港、
浅野に作れよとか思いますけどね、第二空港、
そうね、第二空港浅野がいいっすね
めちゃめちゃ便利です
ね、うん、
いや、それをね、まあ、今の北九州空港どうするんだみたいなところでいくと、
うんうん、
やっぱモノレールを延伸させるか、
うんうん、
都市高速を、
うん、
北九州空港まで行くか、
そうね、手前で降りるもんね、
うん、かも新幹線、
うん、
延長、
新幹線延長は最強ですね、
最強ですね、2分ぐらい作るじゃないですか、
うん、多分、うん、
じゃないとね、福岡空港にやっぱどうしても人が流れる、
流れるっていうかね、うん、せっかく24時間空港ですからね、
そうなんですよね、
最近滑走路を延長するっていう話があって、はいはいはい、まあ、結構な大型機でも止まれるようにはなって
聞きましたね、海外にもまた行けるみたいな、うん、なんかあの税関というか検査場、保安検査場と、
うん、
とあるじゃないですか、イミグレーション、
うんうん、
福岡、前も言ったかもしれないけど、福岡空港ってとんでもない時間かかるじゃないですか、うん、韓国とか、うん、まあ、海外行こうとしたら、
はいはいはい、
で今北九州空港って韓国便1便飛んでるんですけど、もうね、誰も並んでないんですよ、
今、
はい、あ、なんていうか、
あ、北九州空港が、
はいはい、
へ
え、車で行くんですよ、うんうん、2泊3日とかの時が、
うん、
で空港着くでしょ
う、うん、
でチェックインして、
うん、
そのまま、まあ、保安検査場もそんな並んでないじゃないですか、
うんうん、
でパスポート開くとことか、
うん、
誰も並んでなくて、
うんうん、
そのまんまもう出国みたいな、
へ
え、福岡空港とかね、何十分、うん、1時間ぐらい待つじゃないですか、
うん、穴場ですね、
いや、そうなんですよ、韓国行きは北九州空港発のインチョン行きはおすすめですね、
うんうん、あ、今度行こうかな、
いや、めちゃめちゃ早いですよ、
飛行機でだって、うん、40分ぐらい1時間、
うん、ソウルだからもうプサンとかだったらもうちょい、
あ、そっか、ね、プサンだったらね、手前だから、う
ん、まあ、でもプサン行きはないんで、
あ
れですけど、北九州空港はインチョンしかない、
インチョン、うん、まあ、インチョンでね、うん、全然
見たことないルート通りますよ、
へえ、
一回宇部の方行くんですよ、
へえ、
で戻ってきて、
うん、
下曽根とか、
うん、
足立山とか、
ほう、
それこそあの抜き山のあたり抜けて、
うん、
向こうに行くんです
よ、へえ、あ、ぐにゃーって一回ぐにゃーって一回、
うん、なんか回って、
うん、
ソウルも行くんですけど、
うん、
で僕ね、その日、ね、めっちゃ眠たくて、
うん、
すぐカクンって落ちて、
うん、
でなんかピンポーンとか鳴るじゃないですか、
うんうん、
で目がすぐ覚めたんですけど、
うん、
なんかこの都会どこやろうと思って下見たら、
うん、
まだ小倉だったんですよ、だから多分すぐ寝落ちて、あの着席して、ね、で着陸、離陸してもう寝てて、
うん、
すぐピンポンってなった時に目覚めた、小倉の街だったんですけど、最初気づかなくて、ちょっとね、変わった上空が見れますよ、
なんかあるんでしょうね、直線じゃないっていうのは理由、うん、理由がね、
うん、そうですね、
うん、
うん、まあ大回りなのか、
大回り、
うん、
まあ、その空路のなんか、うん、権利の話なのか分かんないね、
うん、なんかありそうですね、
航空券かなんか分かんないけど、
はいはい、
上空券か、
あり
そうですね、ありそうですね、
うんうん、まあ、あと墜落した時にね、その陸に近くないと救助が大変とか、うん、なんかいろいろありそうじゃないですか、
うんうん、ああ、うん、確かに、
やマジでね、北九州空港ソウルはマジで穴場ですね。
うーん、
絶対福岡空港からより北九州空港から行った方がいいです。帰りが大変なんですけど、インチョン発が6時とかしかこちらに戻ってこれないんで、
ああ朝、
はい、
あなるほど、
こっち側着が朝7時
7時とか、ちょっと早いね、
早すぎるね、
前日飲み、はい、飲めんね、
飲めないですよ、
まあ、飲めんことはないけど、
飲んだとしても寝ないっていう、
ね、寝ないっていうのはあれだけど、ね、
難しいですけど、
うん、
次の日はインチョン止まりかめちゃくちゃ早く出るか、
そ
う、行きはもう絶対
ソウルで個展したいな、ソンスードンで
個展したいな、
うん、そう、なんかね韓国好きの方もいらっしゃって、いや絶対韓国で行けますよこれ、反応もあってですね、
本当ですか、いいな、その時はぜひグループ展というか2人展しましょう、
ちょっと行きましょう、
はい、
ホワイト店、
ホワイト店
ホワイトスペース店か、余白店、
いいです ね、漢字で乗り込んだ方がいいかもですね、
ね、
うん、そかそか、そうだ、そのまあ街をどう見るかみたいなところでいくと、
うん、
そうですね、地形、
地形、歴史、
あつだし交通も、
交通も、
うんうん、なんかモデルになる、ま、街とかは意識しなくてもいいのかもしれないですけど、
あそうね、でも似た環境とか、
うん、ありそうです、
なんか、ね、横浜が近かったような気がするね、あ
ってよく聞きます ね、
海辺の漁港とかもあるし、まあ、歴史もあるしっていうところでは、
横浜行ったことないんだよ、ちょっと今度行ってみます、
まあ、言っても俺も2回ぐらいしか行ったことなくて、しかも東京からの日帰りみたいな感じだったから、
そうですか、
ゆっくりできてないんだ、
うーん、ちょっとチェックしたいですね、
うん、
なんか高いビル建てれるから建ててもいいと思うんだけど、
うん、
なんかもうちょっとこうなんていうかな、
いやそうね、高くなくていいと思うんだよね、あともう新築建てるとしても、うん、もう建築物の存在を感じさせない、
うんうんうん、そうですね、
ものが、うん、っていうデザインが、
あったよね、がいいですね、
そうそう、もう人のこう造作物で隠れてしまうぐらいの存在感のない建築物がね、
はいはい、
のれんとか提灯とか袖看板で建物自体が隠れるみたいなね、
いや本当それ考えたら旦過市場どうなるんでしょうね、
ね、ね、
新築の旦過市場ちょっと想像できない、
心配でしかない、ちょっとね関わりたいけど、うん、ちょっと関われない感じだな、
です、
はい、分かんない心の声が最後ね、ちょっとポロッと出たけど、
ということでまあちょっとエンディングに近づきましたので、はいはい、これはもうあれですか、もう一個トピック話すと
時間がオーバーかな、いやあと2分ぐらいは
いいみたいですよ、と言いながら、うん、特にないんですけど、
ないんかい
2分の話、あどうでもいい話み
たいな、あどうでもいい話、
いいかもね、どうでもいい話、あじゃあいいですか、
はい、
いや結構どうでもよくない話なんですけど、今僕専門学校で先生やってるんですけど、賞、
はい、
を取れる人と取れない人の差の話なんです
けど、はいはい、
あの学生のね、
うん、
賞、学生でできたらやった完成したって思うじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、僕らって聖書というか、
うん、
もう一回検証したりとか、
うん
うん、をやったかやってないかで、
うん、
人生変わるのになんでやらんのみたいな話をした
あ、はいはい、
っていう話です、
うんう
ん、あ最後授業で話したんですけど、
うんうん、
一瞬やんみたいな、
うんうん、
もしかしたら3時間ぐらいかもしれない、ね、賞取れるやつと一生も俺もダメやってなるのか、
うん、
ちょっとの差なのに取ってるやつはそれをやってる、
うん、
取れてないやつはやらないみたいな話だよねっていうのを、この間の授業の話終わりで話しました。
あ、なるほど。じゃあちょっと僕も 30秒ぐらいで終わる、はい、なんかでもその話を聞いて思い出して、はい、この間ねスクショしたのがあるんですよ。
あったあった、名言みたいな
やつ、名言みたいなやつ、小田栄一郎さんってあの、
はいはい、
ワンピースのね、うん、音楽切れたかな、
うんうん、もう
小田栄一郎さん、この世は思った通りになるのだそうでと、
う
ん、思った通りにならないよと思っている人が思った通りにならなかった場合、
はい、
思った通りになっているので、それはやっぱり思った通りになっているのだそうでと。
はあ、
という以上です。
いや、なんかちょっと今度次回詳しく
次回ね詳しく。
はい、
じゃあ今日もありがとうございました。
はい。